SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
美術館での展覧会、アーティスト自身がどんな人で、どんな歴史背景に影響されたか知りたいと思いませんか？今日はニューサウスウェールズ州美術館で現在開催中のカンディンスキー展の日本語ガイド、松田信子さんにカンディンスキーについてお話を聞きます。
実はですね、カンディンスキーは1866年生まれということは明治維新の2年前に生まれた方なんですね。ですから明治、大正、昭和とこの時代を生きた人なんです。まあ、その時代を生きた人はですね、みんな共通するかもしれませんが、第一次世界大戦、ロシア革命、第二次世界大戦とこういう怒涛の時代を生きた人なんですよ。
カンディンスキーはロシアの方で、ずっとロシアで絵を描いてた人なんですか？
いや、それがね、カンディンスキーってとってもね、コスモポリタンな人なんですね。で、生まれたのはモスクワで生まれたんですが、5歳の時にですね、オデッサって言いましてね、黒海ってありますよね、ちょっと南の方なんですが、そこのオデッサという町に引っ越しするんですね。そこで両親が、お父さんはね、貿易商でお茶の売り買いをしていた人、お母さんはドイツ貴族の娘ということで、結構裕福な家に育った人なんですが、オデッサに引っ越したらですね、両親がなんか離婚しちゃうんですね。で、その離婚した両親ということで、母方のおばさん、この方がね、カンディンスキーの教育を担当するみたいな感じでね、この、ドイツ貴族の、ね、家系ですから、ピアノとかチェロとかもね、おばさんから習うわけです。そして、カンディンスキーはですね、フランス語とかドイツ語も話せたということでね、とってもインターナショナルな方で、モスクワ大学に20歳の頃行くんですけれども、とあることが起きましてですね、30歳の時にね、自分は画家の道に進むということで、その時にミュンヘンというところに移ります。ミュンヘンっていうのはですね、芸術の都って言ったら普通ね、パリとかベルリンとか思い浮かべるんですが、実は当時のロシアの若い芸術家にとってはですね、ミュンヘンっていうところがですね、当時のドイツのなんか前衛主義ですね、この前衛主義の最も体現されていたですね、町だったわけですね。ですからカンディンスキー、そこに行きます。30歳から17年間ミュンヘンにいましたので、そのあたりの絵がですね、ミュンヘン時代の作風で、最初の頃はですね、とっても色が綺麗な、というのは最初の頃にですね、パリなんか行ったりするんですね。それからチュニジアにもいろんなところ旅行するんですね、ミュンターと一緒にね。それでパリに行ったら、そこではですね、野獣派フォーブスっていうのがですね、すごく人気がありまして、マチスの絵にすごく感化されるわけですね。マチスなんかはですね、今までになかった大胆な色使いを行うということで、野獣派が結構人気があったわけですが、その影響を受けてミュンヘンというか、戻ってきたカンディンスキーですね。カンディンスキーはですね、実は共感覚って聞かれたことあるかどうか知りませんが、彼の場合は音を聞くと色が連想されるわけなんですね。例えば彼が言っているのは、チューバの音を聞くと赤色が見える、トランペットのファンファーレ、これは黄色い色、そしてブルーの色はですね、フルートの音色 まあ、こんな風にですね、色と音を結びつけてるわけですね、はい、ですからね、まあ、絵を見るときもね、そんなこと考えながら見るのもね、楽しいんじゃないかと思います。今度ですね、過渡期の状態としまして、だんだんと彼の絵が抽象化していくわけなんですね、はい、ですから、まあ、過渡期の作品を見ていただくと、まあ、なんかよく見るとバックに物が見えるんだけど、パッと見たときは色の塊、色と形の塊みたいに見える絵なんかもありまして、はい、これがミュンヘン時代の特徴なんですね。はい。
カンデンスキーといえば、直線、円、カラフルな色の絵が有名です。そのような絵が誕生したときの状況は、決して明るいものではなかったと松田さんは話します。
このミュンヘンを後にしまして、モスクワに戻った時ですね、実はそのモスクワで結構ですね、いろんなことが起こるんですよ。まず最初に起こったのがですね、まあ、ニナと結婚したっていうこともあるんですが、当時の革命政府にですね、彼自分の財産を没収されてしまうわけですね。ですからお金持ちだったのが一挙に経済的に苦しむ状態になりまして、実はその時に子供さん生まれてるんですね。ところがこの子供さん、息子さんなんですけれども、3歳になる前にですね、なんと栄養失調で亡くなるということが起きてるわけなんです。
じゃあ本当に貧乏だったんですね。
そうなんです。それでですね、カンデンスキーの絵からはですね、一切そういうね、なんかこうなんていうんですか、落ち込んでるとかですね、悲しいとか、彼はアートに一切そういうものを響いてないんですね。その当時結構その革命政府の下で政治委員としてですね、もう 身を粉にしてね、文化のなんていうんですね、普及に努めるわけですね。でいろいろとっても一生懸命働きます。その働く時に、そのロシアで、前衛芸術、当時流行っていたシュプレマティズムとかロシア公正主義ってね、私たちあんまりこうおなじみのない世界なんですけれども、まあですね、例えばですね、四角い形みたいなのですね、マレービッチっていう方が有名なんですが、まあ、こういった方のアート、そういうのに感化されまして、カンデンスキーの絵にもですね、四角とかですね、その幾何学的な模様ですね、三角とか四角とか丸とか、そういうのが、まあ、登場してくるようになります。でそれがこうちょっと宙に浮かんだみたいな形、そういうのが、まあ、ロシア時代に始まるわけなんですね。ただロシア時代はあんまり絵を描いてません。というのは、まあ、忙しかったというのと、お金がなかったということもありますし、まあ結構その最終的にスターリンの下でね、居心地が悪い状態になりまして、今度どこに行くかというと、もう一度ドイツに戻るんですよ。でドイツでね、初めミュンヘン時代に絵の学校に行ってた時に知り合ったパウル・クレーっていうね、別の有名な画家がいるんですけれども、はい、まあ、彼の商品もあるんですけれども、バウハウスっていうですね、総合造形学校みたいなね、はい、その有名な学校で、マイスター、教授としてですね、招聘されるわけです。こちらの方で11年間教えることになります。で、バウハウスに行きまして、ちょっとほっこり落ち着いた。そうすると、そのロシアの前衛主義の影響というものがじわじわっと出てくるわけなんですね。そして、バウハウスに行きましたら、今度、線から面っていう、まあ、本を出してるんですけれども、これもバウハウスで教えていた理論みたいなのをね、さらに発展させたことなんですが、このバウハウス時代にね、ですから三角とか丸とかですね、あと線ですよね、はい、それから点とか、まあ、こういうのがかなりソフィスティケートされた状態、洗練された状態になってきて、ですから画風もですね、最初ミュンヘンとかロシアの時代っていうのは絵のタッチがですね、結構荒々しかったりするんですが、バウハウスになるとやたら細い線でですね、洗練された線と点とまた形と色がもうお互いにこうダンスし合ってるようなね、そういう作品が増えてくるわけなんです。まあこのバウハウス時代もですね、当時今度第二次世界大戦が始まる前ということで、ヒットラーですね、ナチス、はい、これがですね、だんだんバウハウスの方にね、圧力をかけてきて、最終的にですね、バウハウスですね、 並行することになるんですね、
はい、
これが彼が67歳の時。それから今度パリに着きまして、パリの郊外のところに住むんですけれどもね、そちらの方で割と静かな晩年を迎えまして、78歳、パリの解放を見て、そして、78歳で、人生を終えているということで、30歳から78歳までですね、
はい、
48年間ですか、画家人生ということなんです。
松田さんにカンディンスキー作品の鑑賞でぜひ皆さんに伝えたいという内容を聞きました。
いろんな絵を見ていただくと、いろんなスタイルはあるんですが、彼が最終的に考えているこの内側からこうふつふつと湧き出るような、うん、インナーネセシティっていう言葉で彼は表現してるんですが、これはですね、芸術を見ていただくことによって、その見ていただく人の精神を高揚させたい、それが彼が望んでることで、それはもう初期の頃からずっと一貫して貫かれていることだと思います。そして最終的にね、パリの後半の方でね、結構宇宙的なこう丸とか結構使った絵を描くんですけれども、はい、そこにですね、ボロブダで、まあ、経験したですね、このシャーマンっていうのがですね、実はヒーラーでもあるし、リーダーでもあるし、預言者でもあるし、そういうのをですね、変革時にあるような、まあ、そういう絵を描いてます。これがまあ最後の方の晩年の絵なんですけれどもね、そういうことでいろいろなアートのタイプがあるっていうことで、先ほどのちょっと質問に戻りますとですね、私がぜひお伝えしたかったっていうのはですね、
はい、
カンディンスキーがまあいろんな世の中の流れ、政治的、歴史的な流れの中でですね、もう翻弄されるわけなんですが、
はい、
まあ、どこに行ってもですね、そこから回復して、その世の中のそこの状況に適応して、そこに希望を見出して、そして進んでいく。これがですね、カンディンスキーのアート。
なるほど。
皆さんにご覧いただきたい点。そしてもう一つはですね、
はい、
音楽なんですよ、
はい、
まあ、カンディンスキーのアートですね、シリーズがありまして、インプレッションシリーズ、それからインプロビジョンシリーズ、それからコンポジションシリーズと、まあ、今英語で言いましたけれども、
はい、
インプレッションは印象ですよね、
はい、
でインプロビジョンっていうのは結構ジャズとかでですね、
はい、
使われる即興音楽みたいですね、はい、それからコンポジションっていうのは、まあ、作曲とかですね、それから彼の場合は、まあ、交響曲みたいな意味合いがあるんですけれども、彼のアートに音楽の要素がたくさんあります。そしてですね、先ほど言いましたようにね、色と音を結びつけるこの感覚があるんですが、まあ、各絵を見ていただいてね、なんかこうリズムとかですね、メロディーとかね、なんかそういうのを自分がこの絵を見たら、例えばどんな音楽が思い浮かぶかなっていうのをですね、考えて、それを頭の中でね、ちょっとプレイしながらですね、音楽を流しながらこう絵を見ていただくと、ひときわまた味わい深いんじゃないかと思います。
カンディンスキー展は2024年3月10日までニューサウスウェールズ州立美術館で開催しています。カンディンスキー展の詳細、1月21日から始まる日本語ガイドツアーの詳細については、SBS 日本語放送ウェブサイトのリンクから参照してください。ニューサウスウェールズ州立美術館日本語ガイド松田信子さんのインタビューを北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。